解体者の夜ヘルツ。
ヒイラギ司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、土井中です。
サーチ会でヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい。二次元解体者の夜、ライト16、2D ワイダン、いよいよ来週土曜開催です。
お願いします。
はい。7月27日土曜日、朝ヶ谷ロフト A さんのバースペースで、会場19時15分、開演19時半2時間予定ということで、開催されますけれども、はい、どうなんでしょう予約状況は。まだ余裕あるんですかね ?15 名。
余裕はないんじゃないですか
余裕はないですね。枠はないです。
完売というか、予約完了ではない感じ。
ではないですけど、
うん。
まあ、そうですね。前回来た人が全員来るぐらいです。
あ、じゃあもう我々の、何でしょう、はい、顧客はもう、実数が出たわけですね。は
い、出ました。
なるほど。じゃあ、こっから新規が、あと3枠。
新規がもしかしたら、はい、増えるかどうか。
なるほどね。
まあでも、ほんとフラットね、来てくれるのがいいと思うんですよね。バーなんで。
う
ん、
そうだから。
終わってから、はいはいはい、終わってから普通に、前回も僕と松崎、お客さんと飲んでましたからね、ずっと。
そうそうそう。
なるほど。
イベント終わってからも。はいはい、そういうのもできるのがバーイベントの、
そうですね。
楽しさでもあるんで。
なるほど。イベントは2時間ですけれども、まあ、アフターがあったりする、
うん、そうです
かもしれないという。
なんかお時間ある方は、そのまま飲んでいっていただいてもいいっていう、そういう打ち上げもあるみたいな感覚なんで。はい、
なるほど。
ぜひ来てほしいですよね。
はい。ということで、ぜひぜひ、お願いしますということですね。
お願いします。
だって、なんだったら前回、別に二次祭知らない人が、ライブ終わった後に普通にバーで、
そうそう。
来てましたもんね。
そ
うそうそう。うん。ああ。あ、俺いる時もいた？
いや、三平さんお帰りになってからかな。
俺多分、俺1時間くらいいたかな。で、帰ったか。はい、うん。その後か。
なんか別のライブ行って終わったんで来ました、みたいな人が来て、あ、じゃあ飲んできなよ、つって。
ああ、なるほどね。
はい。
あ、そういう形でも参加できると。
そうですね。バー自体は空いてる。
はい。
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 了解しました。ううまあ、そんな感じなんで、ぜひぜひ皆さん足を運んでください。
お願いします。
はい。そして、二次元解体者の夜出張ライブのご依頼案内ページも開設されましたので、こちらの方もお気軽に、はい、まあ、お値段、ご料金など、お問い合わせくださいと。
お願いします。
はい。まあ、そういう感じになっております。
はい。
さあ、それでは、まあ、2024年の夏アニメ、まあ、本格的に語っていこうかな、みたいな感じですね。
はい。
さあ、じゃあ、今週はドイッチューさんからお願いします。
ダンジョンの中の人。
うん。
こちらがね、それこそこの間のバーイベントで、
うん、
お客さんから、これ、夏始まるからっつって、3巻まであげるっつってもらったんですよね。
そうそうそう、もらってた。
なんか布教活動されて。
はいはい。
そう。
ありがたい
こと。お渡し会もあるイベントなのね。
そうそう。
バーイベントは。なるほど。
そう、いや、なんか結構、だから僕らみたいなやつだから、うん、うん、これ見てくださいみたいなのが結構あるんですよ。
そう
なんですよ。お客さんから。
はいはいはい、
うん。
まあ僕らとやってること一緒ですよね、だから。
そうですね。
このアニメ
面白いから。
そうそうそう。
うん。なんでまあ漫画ちょっとまだ読めてないんですけど、アニメをちょっと、うん、見てみようと思って。
うん。
はい。
見てみたんですけれども、進める気持ちが分かったというか。
ほう。
うん、僕は結構好きな感じで。まあ、うん、ダンジョンがある、世界、ファンタジーの世界で、シーフの少女が一人で探索をしていて。
うん。
で、結構仮想の方まで行って、ボスと戦ってたら壁が壊れて、そっからダンジョンの管理人という少女が出てきて。うん、
はい。
一緒に働かねえかっていうんでっていう。まあ、そんな感じの。はい。
壁壊れた時のあの、牛と戦って、牛型のモンスターと戦ってたじゃないですか。
そうです
ね、ミノタウルスみたいな。
はいはい、
あの、ミノタウルスのなんか、ロウバイの仕方面白かったですけどね。
可愛かったですね。
急に、ちょっと口調も変わって。
まあ、まず喋るんやっていうのからまず始まりましたしね。はいはい、で、まあ、そこでまあ、働くことになりましたみたいな感じなんですけど、
うん。
まあ、本当なんか、お仕事アニメとしても楽しめそうな感じがあるというか、うん、あ、なるほどな、みたいな。割と、そういう風なことをしているんだ。うん、その宝箱に、物を補充する例だったりとか、
うん、
なんか、あの、モンスターの面接をするとか、なんかそんな仕事の説明が、主にこんなことですね、みたいな。
は
いはい、あ
とはなんか、サポートセンターだよね。要は。
そうですね。
うん、
割と大変そうな こともやってるんですけど。でもなんか世界観の説明とかもなんか、わかりやすく入ってきやすいというか。
うん。
ああ、なるほどね、みたいな。そのやっぱダンジョン飯もそうでしたけど、ダンジョンのその解釈というか、
うん、
モンスターが、その、無限に湧き出てるのは、雇用して、コピーを作って、
うん、
で、それの、なんか、触媒として宝石を使ってるから、モンスターを倒すと宝石を落とすみたいな、
うん、
なんか、理にかなってるというかね。
はいはい。
なんか、そういうのもよくできてて、ああ、面白いなぁ、って思うんですけど、2話でね、なんか、その、まあ、宝箱の文字、まあ、結局、運営管理はそんなに、暇が多いから、
うん、
浅い階層の手伝うと、クレイっていう、シーフが、うん。で、何するかって言ったら、その宝箱、薬草とかが手に入ったら、それを補充していくっていう、なんか、すごい地味な作業なんですけど、
うん、
その補充の仕方が、
うん、
人にバレないように、やるんですけど、
うん、
そのシーフとしての、実力が凄すぎて。
うん。
なんか一瞬で消えて、視界から消えて。
うん。
で、補充した。はい、補充した。みたいな感じで、うん、ものすごい仕事できるっていうのも。
うんうん。
で、ベルっていう管理人は、
はい。
片付けができない典型的なやつっていうのも。
なんか、お部屋見たくなってたよね。
そうですね。物捨てられないみたいな。
うん。
なんかそこの対比もなんかすごく関係性としていいなって思って、ね。
うん。
なんかやっぱちょっと融通の効かないクレイとのほほんとやってるベルみたいな感覚、うん、関係性もすごくいいし。うん、今後の二人めちゃめちゃいいなと思いながら。
うん。
で、補充するときも、下の階層から、補充するものを持ってくるっていうときに、
うん、
もう壁を走って、
うん、
クレイが行くんですけど、
うんうん、
それを見た、そのちっちゃいゴーレムみたいな奴らが、
うんうん、
基本はそういう仕事をやってるんですけど、うん、そいつらが憧れるっていう。それがまた可愛くて、なんか、ちょっとゴーレムたちが頬を染めて、
そういう感情あるんだっていうな。ゴーレムに。
僕たちもああなりたいみたいな感じが。なんかね、そのいちいちなんかモンスターも、可愛いし、
うんうん、
すごく平和でいいアニメだなって思いましたね。そうね。そんな物騒なことがない男女というか。
うんうん。
ね、
うん、
言ったらもう、あれですよね、大家さんの仕事みたいなことですもんね、
うんうん。そうですね。うん。確かに、その補修とかね。
うん、そうそうそう。
ここ壊れたから直しといてください、みたいな。
そうそうそうそう。
なんか、ほんと、ディズニーランドのさ、裏方さんのさ、うん、なんか、あれを見てるような。だから、ダンジョンもちょっと、レジャーランドみたいな感じの、
うんうん、
に見えるよね。
冒険者に夢を壊させないように、
うんうん。
そうそうそうそう。だから、牛の怪物もなんか喋った時、あれ多分規約違反なんだろうね。
そうですよね。
なんかちょっとあまりこう、冒険者と人間の言葉で会話するのは多分ご法度なんでしょうな、みたいな、ちょっと考えるっていう。
はいはいはい、はい、
うん。
他の人にはやってませんよね、みたいな。言われてましたもんね。いや、でも本当すごい面白い。
うん。うん。中ボスとかもさ、本当は3体くらいいるんだけど、回すやつが。うん、でも、はいはい、同じ時間帯には、一人しか、一匹しか出なきゃダメみたいな、そういうルールあったりするかもしれない、
ね。ありそうですよね、
そう。夢を壊さないというか。うん、
いや、ちょっと今後もいろんなことできそうで面白そうなアニメだなっていう感じで。
うん。
はい、すごい面白かったですね。
可愛いアニメですよね。
うん、本当に。みんないいキャラ。
ある意味、お仕事アニメでもあるしな。
そうですね。うん。
うん。はい。
はい。
そんな感じでしょうか。
そうですね。
はい。じゃあ、次、松崎さん。
はい。エルフさんは痩せられない。
ほう。
これね、僕ね、はいはい、知り合いが、この原作漫画すごい好きな人がいて、
うん、うん。
だから存在はなんとなく知ってて。
ねえ、なんか、あの、漫画買いに行くとよく見かけた印象はありますね。
うん、
なんか、こんなのあんだ、みたいな感じで。
で、なんとなく、その時思ってた感じのお話、
うん、
割とその通りの話だったなっていう。変に裏切ることもなく、
はいはいはい、
タイトルの通り、
うん、
なるほど、
エルフさんが太ってて、
うん、
痩せようと頑張るっていう、
うんうん、
でも、意志の弱さからまた太っちゃうみたいな話、
うん
うん、 最高。
だから、あれですね、やっぱりこのエルフって、もともとちょっとなんか凛々しいとか、神秘的とか、
そ
う
ですね。
うん。
ちょっとクールでかっこいいみたいなね。
そういうイメージがあるからこそ、やっぱり、江戸前エルフとか、
うん、
こういうエルフさんは痩せられないみたいなのが、やっぱりなんか、映える時代に来ましたね。
なるほどね。
こういうなんか、だらしないエルフという。
うん。
でもなんか、言ってることは、なんかすごく偉そうで、
うん、
なんか口調という口調は、何を言っているんだみたいな感じの、
うん、
ちょっと女騎士
っぽい、
そう、ちゃんと女騎士、エルフ騎士っぽい感じなんですけど、
うん、
だから私はフライドポテトを食べるんだみたいなこと
を、だからってなんだよ、
そんな宣言されてもな。
で、お腹ボヨーンって揺らしながら。
このフォルムはすごいな。
うん、すごいな。
これはフェチですよね。
なかなかのですね、これは。
ね、
肉の乗っかり方は。
で、まあ、2話も見たところ、2話に出てきたのが、ダークエルフのキャラクターと、はい、
うん、
あとなんか植物の、なんか人型の植物、あと、アルーラウネ。
はいはいはい、アルラウネ。
はいはい。
の、まあ、キャラクターが出てきて。
うん。
で、みんなそれぞれちょっと痩せるとか、そういうようなのを、はい、まあ、テーマに持ってるんですけど、うん、ちょっと、太り方とかもなんか違う、みたいな。
お
ー。
だから、ダークエルフは、その、お尻の肉付きがすごい、みたいな。
なるほど。
で、アルラウネは、ちょっとその、姿勢の悪さからちょっと肩こりとかに悩んでるみたいな。
おー、うん、
なんか、日当たりがすごすぎて、頭の上の花がすごく育ってきちゃって、
うん、
それで体のバランスが悪くなるみたいな。
うん。
何言ってんのこのアニメ。
いや、ほんとなんだ。ほんとほんと。だから
プロフィールに気になる部位ってのは必ずありますもんね。
ね。
痩せたい場所みたいな感じで。
だからそれぞれなんかただただ太ってるだけじゃない、うん、なんかそれぞれのちょっとお悩みみたいなのが。
そうですね、うん。なるほど。
で、それぞれの太り方というか悩みに対して、その主人公の、その整体師なんですよね。主人公の男の子が、直江くんっていうのが。
うん、
が、いろんな人にその施術を教えるみたいな。
うん。
でね、これ地上波版だと15分なんですけど。
うん。
はい、はい。
なんか ATX とかだと、なんか、その後、もう15分ミニアニメみたいなのがついてるみたいで。
あ、そうなんだ。
そういうことなんだ。
はあ。
これ、直江くんは痩せさせたいってやつか。
あ、そうそうそうそうです。
あ、いや、U-NEXT で、その2つあって、はい、
うん、
うん、
どういうことなんだと思ってたんですよ。
うん。
なんかその、
そういうことか。
まあ、その、テレビ放送バージョンと、要はその、うんうん、ちょっと、 規制が緩いバージョンみたいなのはあるはあるんですけど。で、D アニメストアとかにも、もう一つのミニアニメみたいなのがついてあって。
うん。ああ。
で、そこで、なんとなくその、ミニアニメみたいなのと、ダンベル、何キロ持てるであったような、ちょっとなんか実際にトレーニングするみたいな。
はいはいはいはいはい。
パートで構成されてるんですけど。
ああ、そういうことか。
で、そこでなんか、腹筋何回、なんか、頑張れみたいな感じで、腹筋、10回2セットみたいなのをやって、
はいはいはい。
まあでも、これ見てる人も一緒にどうぞみたいな感じなのかなとか、ちょっと思ってたんですけど、
うん
うんうん。
プランクっていうんですかね、肘と。
ああ、はいはいはい。腕立て伏せみたいな格好で、肘で、腹筋を鍛える。
そうです。キープするっていうやつ。
うん、
30秒2セットってやってたんです。言ってたんですけど。
うん、
僕放送の時間数えたら。
うん、
40秒と17秒でしたね。
お
だいぶちょっとサバ読んでる気がします。
だから痩せられないんじゃないの。
そんな気がします。
おお、そっか。まあ、本来はじゃあ、2本立て30分枠くらいのボリュームなんだ。
そういうことですよね。感覚としてはなんかそういう感じっぽいですね。
D アニメストアだと両方見れる感じ。
そうですね。なんか別のアニメみたいな感じに うんうんうん、なってるんですけど、まあ一緒に見れば、トータル30分みたいな。
そっか、ね。ニコニコ視点が今見れないから気づかなかったな。
ああ。
多分、アマプラだと、一本だけだったような気がする。
そうですね、その、
うん、
アマプラにある D アニメストア4プライムビデオっていうのがあるんです。
はいはいはいはい、はい。
それも多分、その本編だけ、テレビ放送バージョンだけだと思いますね。うん
うんうん、有料でもう一個のはあったけどね、なんだっけ、ぽよぽよバージョンだっけ、ポテポテバージョンだっけ。
ああ、みたいな感じの。
ああ、なるほど。うん、
それまあ、別枠でまたちょっと、有料だったけど。
うん。
まあそういう楽しみもありつつ、まあ言っても、うん、お前はどれのフェチなんだって言われてるような
。本当ね。
いや、うん、だって太り方にもまた個性を出すっていうのはちょっとさすがに今までなかったですね。
うん。
割とね、最近ぽっちゃり系のキャラが、
うん、
なんか漫画の中にいるみたいなパターンは増えてきましたけど。
僕やばの原さんとかね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。はいはいはい、なんかこんなにバラエティーに富んだ。
うん。
俺、あれ他のアニメでね、なんか最近ちょっと太っちゃったみたいな女子キャラは、ちょっと、これを見て、悔い改めてほしいですね。そのくらいで、そのくらいで言っちゃダメっていう。
読みなんてガリガリだよ。
全然。
ほんと。うん。
全然シュークリームも食べていいし。
で食べていいですね。シュークリーム分を摂取して。
摂取してもいいし。
おう、だってこれは、こっちのはもう太ってるもん。なんだよ、エルフダさんの着てる T シャツ。
I love you.
あ、そう、I love you か。バカじゃないの。痩せないよ、こんなの着てたらもう。はあ、面白い。
あと、思った以上に人間界に、うん、エルフがいるっていうのがね、わかりましたね。
確かに。
ねえ、これ、だから見ると、エルフだけじゃない感じもあるもん
ね。ね
え、すごいいるのは。
うん、結構マニアックな。アイコンスロープとか。
もう何なんすか、これは。これは人外、みんな太っちゃってんじゃん。
いろんな人外のキャラが太ってるっていう。
お
う。
オープニング2話からかな？オープニングはついたんですけど、単眼の子もいましたしね。
ほう。あ、なるほど。
本当にいろんな人外のキャラクターが出てきますが、
うん、
人外にプラス、どこかがちょっと豊満っていうのが1個乗っかってるので、
うん
うん、2個乗っかってるから、ちょっとハードルが高いかもしれないですけど。
これ、今後のまあネタバレでもないからいいだろうけど、見てたら、骨田さんっていうキャラがいて、スケルトンなんだね。なんか骨の。
骨ですからね。
それが太っちゃってんだもん。 どういうことだよって。おかしいよ、もう。骸骨キャラが太ってるってこと？俺は、おそらく。わかんないけど。
どういうことなんですかね。
うん。は
あ、まあ、もしかしたら、その、施術でどうのこうのみたいな感じなのかもしれないですけど。
ああ、なるほど。
わからないですけどね。
まあ、今後ちょっといろいろ楽しみっすね。
これは楽しみだ。はい、
だから、刺さる人には、めちゃめちゃ刺さるアニメだと思いますね。
いや、俺たまらんな、
ね。
人間界の食い物、やっぱそんな美味しいんですね。やっぱ異世界から見ると。
やっぱり油が多いみたいですね。
ああ。
なるほどね。そっかそっか。
油は高価だっつってたもんね、向こうの異世界だと、塩とか油は。うん、
はい、というわけで、はい、エルフさんは痩せられない。
はい。
はい。
了解しました。じゃあ最後俺っすね。
はい。
多数決。
はい。
はい。はい。まあちょっとデスゲーム系なんですけど、これ、まあ、2話くらいまで見て、
はい、
まあちょっと面白かった、部分があったんで、ちょっと語りたいなと思ってですね、面白かったつか衝撃だったんですけど、
はい。
まあ、
はい、
設定ちょっと最初、いろいろ入り組んでるんで説明すると、まあ、ある日、授業中、パソコンの画面にですね、まあ、今これを見ている、イエス・オア・ノーって文字が出て、で、はい、その翌日、まあ、主人公が、学校行く途中に、まずそれを見なかった友人が死んでいて、で、街は死体で溢れてるみたいな状況になって。
すごい。
で、学校行くと学系関係者ではもう数名だけ、10人くらいかな、が生き残った様子だと。で、これはどうやら皇帝と名乗る人物の仕業らしいと。で、その皇帝からまたメッセージ的なものが来て、その、毎日こう、指定区域が変わるんですけれども、まあこれ多分東京都内だけなのかなって感じなんですけど、で、その指定区域内に、青いポストか赤いポストが現れると。で、それを見つけて、はい、で、その生き残った人が回答の2択まで書いた質問を送ると。まあ、だからさっき言ったけど、今これを。
赤いパソコンでしたかね、
うん、ああ、なんか。
パソコンだったと。青いポストと。
青いポストと赤いパソコン。
赤いパソコン。はい、うん。まあ、だから青いポストしか多分出てないけどね。はい、はい。2話くらいまで言ったら、うん。で、それにまあ回答、質問を入れると、まあ、今これを見ているイエスオアノーとか二択の質問を入れると。
はい。
で、まあ、そうすると、そのうち先着で、まあ、こういう質問はダメよ、みたいなのがあったりするんだけれども、その条件満たした質問が先着で一件採用されて、で、毎日23時55分締め切り。で、58分からその質問の、選ばれた質問の読み上げを行って、で、毎日、0時ちょうどに、その質問の選択した多数派が全員死ぬと。
うん、
少ない方が、まあ、生き残っていくみたいな、
うん。はい。
で、さらに指定区域にはなんか特権と権利っていうなんかその不思議な力を得る封筒っていうのが65個配置されてると。で、うん、それぞれ一人一つずつ獲得可能みたいな感じで、交換とか変更はできませんよと。はい、だからまあ、そういう特殊能力みたいなものを身につけれると。
うん。
で、最後に生き残った一人が皇帝と謁見できる権利を得るみたいな、まあ、前提があるんですよ。
はい。
で、なんかまあ、その生き残った10人が、まあ、なんとかみんなで生き残ろうみたくなって、で、うん、まあ、ポストなりパソコンなりを探しに行くんですけれども、まあ、はい、主人公のサネアツっていう、まあ、男の子が、まあ、ヒロインポジションなのか、サーヤっていうのに、まあ、相談して、俺は皇帝を倒すぞ、みたいな。
うん。
ようなのが、まあ、大まかな流れなんですけれども。
はい。
で、今度そのポストとか探しに行って、再度集まったら、そのメンバーの一人にピストルを街で拾ったやつがいて、で、これはもう、全国模試1位の頭のいいメガネキャラで、うん、須藤先輩ってやつなんですけども、はい、それがなんかこう、襲ってきたと。理由もわからず。で、一旦みんなバラバラに逃げて、で、サネアツとサーヤがまた二人きりになって、で、ちょっといい雰囲気になったりしつつあるんだけれども、その日の質問が、男か女。
うん。
性別。で、これで少数派が生き残ると。
はい。
男女比率で多い方が死ぬっていう感じなんですけれども。
そうですね。
それで1話のラストで、サネアツが死ぬんですよ。
うん、
主人公じゃないのと思ってたやつが死んで、
はい。
で、その前に約束した、生き残った方を必ず皇帝を倒すっていう約束してるから、ああ、じゃあこれサーヤが主人公の、うん、主人公だと思ってたサネアツの仇を撃つ流れなのかなと思って。
はい。
で、今度2話に行くんですね。
うん。
で、2話今度仲間と合流したら、やっぱりその10人の男はみんな死んでたと。
はい。
で、学校関係者では女子がそのサーヤと、クナシリ先輩の女子2人だけが生き残ったと。
はい。
で、まあいろいろまあポストだなんだ探してるうちに、今度その日の質問が、多数決で生じた生者、生きてる人か死者、死んでる人、みたいな質問が出て。
はい、
まあ当然その多数決で生じたのは死者の方が絶対的に多いわけですよ。多い方が死んでるからね。うん、
はいはいはい。
だからそれでまあ男たちが生き返るみたいのがあって。
うん。
ああ、なるほど、こういうやり方で主人公生き返らせたのか。まあ面白いな、思ったんですけど。でもあれ、多い方が死ぬ。はずだからなんで生き返るのみたいな疑問もあったりすると、
うん
うん、なんかこの多数決っていうタイトルの決が、はい、普通の多数決は決めるじゃないですか。
うんうん。
でもかけるっていう字なん
ですね。かけるですね、
うん。はい。で、それはもうこの作品中でもその多数決の決がかけるっていう字なのは明かされてて、そういうデスゲームみたいなの。で、これ、うん、多い方が死ぬんじゃなく、多い方が欠けて失われるという意味じゃないかみたいな仮説を立てるんですね。で、だから質問の結果、死者が失われて、その多数決で生じた死者が生き返ったんじゃないか、みたいな。
うん。
まあでもこれまだ仮説でもう一裏ありそうなとこはあるんですけれども。
はい。
で、まあこれ結構、まあなかなか込み入った、作り込まれた設定だなと思って感心してたんですよ。
うん。
うん。で、まあ一旦仲間が全員生き返りました。で、またポストを探しに行こうみたいな感じになってたら、はい、今度主人公のその男の子の生き返ったサネアツが、そのピストル持った須藤先輩と遭遇すると。うん、で、ピストル突きつけられて話があるみたいな感じになって。で、いろいろこう話をすると、その須藤先輩っていうのも仲間を裏切ったっていうわけではなく、むしろ味方だったと。
うん、
いろいろちょっと理由があって、その、まあ、実は一人もう殺してると、その仲間の中のメンバーを。うん、
はい。
でもそれはちょっといろいろ理由があって、で、こうでこうでみたいのがあって。で、いろいろ教えてくれるんですね。自分はもうすでに特権を一つっていうか手に入れてると。
うん。
それが、核保険と、まあ、仮に呼んでるけれども、なんか、所有物の残数を確保して常にある状態に保つっていう。だからまあ、うん、ピストル拾ったのは、ね、そう、偶然なんですけど、そのピストルの弾を無限に してるっていう状態だと、うん。で、さらにその特権のその得るためにその封筒を開けた時に、リスクを請求されると。
うん。
まあ、ハンターハンターの制約と制約みたいな感じですよね。
はい。
で、それが、リスクっていうのが、人体の一部を欠損すること。何かしら体の一部を失う。
かけるわけだ。
そう。なるほどと。じゃあ、その、須藤先輩は、どの部分を、欠損したんだろう、と思うじゃないですか。そしたら、須藤先輩曰く、僕は、陰嚢を選んだっていうんですね。
うん。
うん。まあ、弾を、取ったと、
はい。うん。
この状況では生殖機能だと不要だし、急所はない方がいい、みたいなことを。ものすごくいい声で言うんですよ。
うん、
本当に頭いいんですかこの人。
わかんないです。やっぱ頭良すぎてみたいなとこあるような気もするんですけれども。
でも、だからあの時みたいな感じで、股間切り上げられてもダメージなかったみたいな。うん、
最初に襲ってきた時に、くなしり先輩が股間を切り上げてたけど平気だったんですよ。う
ん、あれは、金玉がなくても痛いやろ。
結構フルで蹴ってましたからね。でもちょっとした伏線回収みたいのもあって。
これは伏線ですね。
伏線回収とともに玉も回収されたみたいなところでちょっと俺はじわじわ来たりもしたんだけれども。あとそれで考えると、まあ、その、核保険でピストルの弾丸が無限じゃないですか。はい、今、弾が無限っていうのも、ちょっと
なんか引っかか
るところが、ね。なんかね。
あ、そっちの弾は無限だけれども、こっちの弾はないじゃんっていう。なんかね、デスゲームなんですけど、これ、
はい、
意図してるのかどうなのかわかんないけど、すごくじわじわ来てるんですよね、今なんか。考えすぎなのかもしれないですけれども。だからちょっと二重構造で今、その2話まで見て楽しめてる感じがあって、
うん、
でもちょっとやっぱストーリーデスゲームの設定としては作り込まれてるんで、
はい、
おお、まあ、ちょっと引き込まれるなって感じはありますね。
結構だから酔っ払って見てたから難しかったんですよね。
そうだよね。だから俺もこれ何回か見たんですよ。うんうん、その設定のあたりとか、うん。
はい。
で、何回か見てるうちに、やっぱりね、ちょっと細かな説明とかってやっぱ最初どうしてもスルーしがちになっちゃうじゃない。
はい。
うん。だからあれ、なんで、男と女で、うん、まあ、死んだ方が生き返ったっていうのも、いまいち理解できなかったんだけど、よーくセリフとか、もう一回確認したら、うん、あ、まだ仮説だけれども、こういうことで生き返ったんじゃないかみたいなのもあったりして。うん、だ結構これは逆にちょっとじっくり見ないとわかんない部分はあると思うんですけれども、
うん、
じっくり見ていくと、またちょっとそのじわじわ来る感じにもちょっと気づかされるみたいなところもあって、うん、まあちょっと見方の、なんか面白いアニメだなと思って、
うん、
ちょっと。うん。バーッと1話まだ全部見たんですけど、見た感じでは、やっぱちょっと注目したかなって感じですね。
うん。
なんか、コミックガンマだなっていう感じのアニメですよね。
あ、なるほど。
っていう気がするんですけど。はい、
うん。いやでもちょっと楽しみです。キャラもいろいろね、また良かったりするんで、うん、うん。非常に面白いです。
そうですね。なんか、僕は割と、普通になんか、道端で銃拾うところとかちょっとじわじわ来ちゃいました。
わかる。
なんで落ちてんのみたいな、
うん。
普通に落ちてるじゃんと思って。
なんかね、交番とかでもなかったよね。
なかったです。普通に道端でしたよね。
そうです
よね。うん。なんか建物の中じゃなかったかな。なんか道歩いてて、パッて見たらなんか、その、
なんかリボーバーとかでもないような。
あ、そっか。ガラスのなんか、そっか。
うん、なんかだったけど。まあ、ちょっとそういう、じわじわ感も含めて楽しんでほしいなと思う感じですね。うんうん、まあ、デスゲームってちょっとそういうとこもあるからね。
は
い、
まあ、そうですね。
うん、楽しみ方。
楽しみ方はいろいろありますもん。
うん、はい。という感じで、とりあえずは、夏アニメ。
はい。
今週はこんな感じですね。
はい。
はい。では、まあ、ちょっと今後もいろいろまた語っていくと思うんですけれども。で、B パートはですね、ちょっとまた恒例の、読書会をやってみようと思いますんで、皆さんこのままよろしくお願いいたします。はい、フライングウィッチ13巻読書感想会。
イエーイ。
はい。ということで、まあ、恒例といえば恒例ですが、フライングウィッチの13巻が、まあ、ちょっと先月ですけれどもね、発売されたので、はい、またちょっと、リモートではありますが、読書感想会をやっていこうと思います。
うん、
で、結構もう大幅にネタバレ注意の感じで話すので。
もちろん。
そうですね、場合によってはセリフそのまま読み上げみたいなこともありますのでですね。
もちろん。
ぜひ皆さんはフライングウィッチ13巻を買ってからこの B パートは、一緒に読みながらですね、お楽しみいただけるとよろしいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
うん、はい、金を落としてくれ。
はい、うん、そうですね、業界活性化。
はい。
さあ、ということで13巻なんですけれども、まあ、はい、一番最初の第74話、ホーリーウォーターから行ってみましょうか。
うん。
はい。
まあ、前巻とかでやってたK君の自主映画が完成したみたいなイントロから入って、
うん、
で、まあ、として認められたと。
はい。で、お祝いしようかという話から、うん、あれ、うん、実は今日、千夏ちゃんの誕生日じゃねみたいなのが、この、74話ですけれども。
うん。
はい。
どうですか
?2週間も忘れます?家族全員、誕生日。
でもこれさ、フライングウィッチに限らずだけどさ、はい、誕生日を忘れてるネタってあるじゃん。
はい。
はいはいはいはい。ね、
あれって、やっぱ今まで経験ないよね、実生活では。
実際には聞かないっすよね。
周りが忘れてたパターンはもちろんありますけれども、本人が忘れてるっていうのはこれ、
うん、なかなか、あ、でも、 本人はでもありますけどね、意外と。
ある
あります、あります。
ただ、俺はなかったな。
だから僕がそれでびっくりしたのが、
うん。
子供の頃は覚えてるだろうっていう。子供の頃の自分の誕生日なんてもう一大イベントじゃないですか。
うん。
うん。
で、ほら、僕らは、結構、ほら、自分の誕生日に嫁から祝ってもらうとかもやってるから。
まあまあまあ。
結構忘れはしないですけど。
うん。
結構普通にもうめちゃめちゃ仕事してる人とかはもうし、誕生日、ああ、まあそうか。ああ、
そうなんだ。一人暮らしとかで、なんか、忙しい人とかは。割とそうなのかな？いるんだ。
ちゃんと曜日で働いてる人とかはそうなのかもしれないですね。もしかしたら。
うん、
日付とかはまあそんなにとか。
でも、ちなっちゃん、9歳から10歳
だぞ。9歳ですよ。うん、そうだ。あ、9じゃない、10だ。
うん、10になったんですよね。
ちなつ、今、おいくつですかって言われて。
そうそうそう。
え？ 9
ですけど。
いや、お前は9つじゃない！あ！で、お母さんが、あって言って、うん、お父さんも、あって言って。
うん、もう、両親、まあ、リンゴ農家だからね、もしかしたら、忙しいから。
うん、まあ、そうか。
フォローしたりもして。
うん、
おう。まあ、で、そっからまあ、お祝いしよう、みたいな話になるんですけれども。で、うん、急だから、友達も、なんか、来れないかも、みたいな話から、はい、じゃあ浜辺を呼ぼう、みたいな。
そうですね。そのなんか、ちゃんと祝い事をしないと悪霊が来てしまうかもしれないっていう。
そうそうそう。そこなんですよね。
魔女のね、風習では、うん、魔女の文化だと誕生日会っていうのは悪霊を追い払うための儀式だと。
うん。
うん、
だからやっといた方がいいっていうことで。
特に子供が年を重ねる節目だと悪霊が集まってきやすいから警戒するべき時と言われてると。
うん。
うん。でも、
めっちゃ大事じゃん、誕生日会っていう。
まあ、急だったってのもあるんで、
うん。
まあ、お父さんがコンビニでケーキ買ってきて、
うん。
で、それにろうそくを立てるんですけど、これ完全にこう、お仏前の中、かなり極太のやつを一本あげるじゃないですか。これ、ちょっと心配したのが、これ、青森の風習だと思わないでくださいね、これ。
これね、13巻結構ね、青森ってそうなんやがすげえあったんですよね。
でしょ？はい。青森県民でも騙されかけたの、はい、後々出てきますから。ねえ。魔除けケーキの関係です。これに火を灯して自然に燃え尽きたら、1年間ちなすちゃんに悪霊は寄りつけませんって言ってるけど、
うん、
これ火灯して自然に燃え尽きるの待つの結構時間かかる。
結構
ろうそくのサイズですね。ちゃんとろうが垂れるタイプの多分ろうですよ
ね。そうですね、これは。
ケーキもう台無しになっちゃいますよね。
うん、だって、お仏前言ってですもん、これは。で、まあ、でも、誕生日祝って。
うん。
で、浜辺も来たと。
うん。
うん。で、一応悪霊の話とかしててね。はい、実際に取り憑かれちゃった魔女とかっているのみたいな。の話になったら、うん、まあ、迷信みたいなもので、やっておいた方が安心って感じの儀式です、みたいな。
うん。
うん。で、だから、まこちゃんも、まことも、悪霊も本当に集まってくるのは謎ですね、っていうくらいの認識だと。
うん。
そしたら、浜辺が、ま、到着して、千夏遊びに来た、つったら、何やら、
うん、あんまり見ないタイプの。
このね、漫画では。
はい。このフォントとかもなかなかの。
そうですね。
うん、
これがまあ大量に湧いて出て集まってきて。
はい。
で、ほんとこれちょっと階段っぽいですよね。入っていいって。
うん。
またいでいいみたいな感じの。
うん、
で、たまたま浜辺と出くわして、で浜辺が、まあ、ああ、そっかそっかって悪霊だっていうことが分かったんでしょうね。
うん。
うん。だから、こっから入っちゃダメみたいな感じで。
うん。
うん、今から、ここのやつと俺遊ぶから、忙しい、みたいな。
帰って帰って。
帰って帰って、うん。言うけど。
ダメ。
うん。
入るダメ。
入ってくる。うん。
でも囲まれて。
うん。で、なんかもう、ね、こう、歯を剥き出して、口開いて、浜辺に噛みついたかと思いきや、
うん。
何この攻撃。
かっこいいわーこれ。
ね
え。レーザーみたいな。
俺と遊びたいのか。
ね、うん。ちょっと感じ変わるもんな。
ねえ。
うん。
だから浜辺があの水をプシュってやるみたいな。
プシュっていうね。
そっかそっか。はいはいはい、はい。
あの技ですよ。まあ前、うん、あのペットボトル犬飼さんとやった時にペットボトルスパッて切ったりとか、
うんうん、
水でやってた、
そっかこれそうだ ね、 ね、水だ、うん、
はい、
で多分この俺と遊びたいなこのポーズってこの74話の扉絵になってるちなっちゃんと同じポーズなんですよね、
はあはあ、
か顔というか、
おお、なるほど、ね、
なるほど、
人差し指を、
そうそう、で口をこうちょっとやるっていう、
お
う
お
う
おうおうおう、
だからなんか二人の間のなんかポーズみたいな感じなのかなとかちょっと思いましたね。
なるほどね。
なるほどね。扉にもまあ浜辺いるもんね。
うん。
ポーズこそやってないけれども。
うん。
うん、いやーで結構もう浜辺無双な感じで、
うん。
もう
悪霊対浜辺みたいな。
うん。
真っ二つ。
真っ二つに。でこの真っ二つにした次のページさ。
うん、
はい。
あの、ケイ君がちなっちゃんにプレゼントあげるんだけど、映画で使った小道具なんでしょうね。
はい。
あの、頭がパックリ割れた、胸像っていうのが、
胸像。
胸から上の。
はい。
これが、伏線です、これが。
こう、ページをね、またぐと。普通にちなっちゃん、いらないって。そりゃそうだわな。
なんて言ってんだろう。
大変するだぞ。ギミックの自慢して。
うん。
で、まあ、浜辺来て、
浜辺が、うん、ドアをババンババンバンバンと叩いて、
ちょっと、ドリフだ。
はい。え、アビバノンのって。
ひなちゃんが思って、
こういう細かいの好き。
ね。
うん。そっか、ドリフ世代
だと。
うん。あ、CS とかで見てんのかな、ドリフ。
で、浜辺。
はい、うん、青森県民は結構ドリフを最終回まで見た口ですからね。あの、富士がなかったんで、ひょうきん族と勝ち合わなかったんで、ずーっとドリフを見てたんですよ、土曜8時は。そういうちょっと思い入れもある、疑音というか、深読みしすぎというか。
青森浜辺が、部屋に入ってきて、うん、お邪魔って言って入ってきて、うん、まあ、これね、浜辺、うん、浜辺来たって言ってるところで、
うん、
お母さんがしれっと、
うん、
喋ってるっていう、
うんうん、
あ、ここで初バラシなんだっていう、
そう、
うんうん、そう、
本当か、この作品って本当になかなかの事件をしれっとやりますよね、
そう
ね、結構でかい事件だって誰も気づいてないわけだから、うん、悪霊が来てたのは、
うん、
うん、でまあ浜辺なんか汚れてるよどうしたのって言ったらちょっと成仏させてた、うん成仏って。でも俺ラストのシーンいいですね。結構怖い悪霊がみんな穏やかな感じで。
可愛い。
なんか殺したっていうよりは、そうそうそう。ちゃんと成仏してる。もう悪いことしませんとか。うん、
なかなかの数でしたね、
感じの。ね、結構な。だから結構怖いシーンかなと思えば最後やっぱちょっとほのぼのというか、ほっこりでしてくれると。
うん。
あとちょっと言い忘れたけどね、僕この74話で一番目を奪われたシーンは、はい、もう割と冒頭の方のですね、はい、まあ、映画できたお祝いしようよ、帰ってきて、ケイ君とかが、うん。で、ちなつちゃんが、うん、お祝い何のお祝い？ケイ君が部活作れるようになったんです。あ、あれか、のコマの、誠が座ろうとしてこうスカートを押さえてるアングルが結構真後ろからドアップで、
そうですね。
書き込まれてるじゃないですか、
うん。これはびっくりしました。
これは、ちょっとね、あまりないエロスですよね。
うん。
この作品では。
うん。
ケツって感じですよね。
うん。うん、これは、ちょっとね、目を奪われましたね。
うん。ケツ好きなのかな？アニメもなんか割と。
いや、多分お尻だと思います。
ねえ。
うん。
うん。いやー、ちょっとお尻いいですね、これは。
うん。
さあ、じゃあそんな感じで、はい、次は。このペースで行くとまた長くなっちゃうから。さあ、75話。ですけれども、
はい、夢にまで見た。
そうですね、うん。
シリーズですからね、
うんうん。夢にまで見た地元開催ということで、まあ、大サバトというのが、まあ、魔女の一大イベントが、 の候補地がいろいろ挙げられてるんですが、うん、その中で日本の青森も候補地になると。
はい。
うん。で、その偉い方々が視察に来るということで。
うん。
でも、この回の、このシリーズのまこっちゃんのテンションいいですよね。
うん。
あまり見れない感じの。
確かに、ね。
大サバと青森でやるんですかって目をキラッとさせてね。
う
ん
う
ん、
そうそう。
このテンション。うんう
ん、だ毎コマ毎コマ、このテンションの高さがわかるような、いろんな表情を見せてくれてて。
うん、表情豊か。うん、確かに。うん、
ね。
ああ、でも20年に一度開催なんですね。一瞬オリンピックみたいな感じかなと思ったら、
うん、
もっと。
もっとですね。
うん、開催期間が長いんですね。
まあでも、そ、候補地と、決定みたいな感じだと、そのオリンピックとかワールドカップのあの感じですよね。
うん、
そ
うい うことですね。まあでも本当に、うん。うん、もう自国でやるなんてとっても貴重なことなんですよ。それも地元で。すんごく運がいい。そうだよね。20年に1回だと、下手すりゃもう、ね、もう寿命の間には自国でなんて。
もう夢のない
くらいの、
本当、うん。
オリンピックよりも可能性は低いですよね。
うん。
うん。うん、で、まあ、視察の二人が来るんで、うん、青森いいとこですよっていう地元アピールを。
はい。
うん。
お偉い
するみたいな、はい、流れに来て、二人組の。
まあ、接待みたいな感じですよね、だからね。
うん。
うん。
ドイツ・ベルリン支部長のヘルツさん。ちょっと若い感じのお姉さんと、はい、ちょっとこちら老婆かなって感じの、協会総本部理事のややジョジョさん。
ややジョジョ。
来ると。うん。で、まあ、まこっちゃんがもう、花束渡したりとか。うん。でも、ここ、そうそうそうそう、このあたりですね。キリッとしてたり、あと、うん、あの、あかねさんに、この子どうにか大サバとここでやってほしいみたいで、って言ったら、チョアか。
チョア
お姉ちゃん、チョアか。なんかこう、言わないで、みたいな、
うん。
なんでこんなに恥ずかしがってんだろう、みたいな。うん。まあ、で、いろいろ回るわけなんですけれども。
うん。
結構、でもこれ多分ね。
うん。
俺、青森出身の感覚だと、これ多分弘前だけじゃなくて、いろんなとこ回ってんのかなって気もするんですよ。青森県全域を。
うん、青森ですよね。その市って言ってないですもんね。
う
ん、
そうそう。だから、次に出てくるねぶたっていうのは、
うん。
ねぶた見に行ってるじゃないですか。
はいはい。
ねぶたの展示。
はい
はい、これね、はい、弘前のねぶたじゃないんですよ。これは五所川原の立ちねぶたって言って、弘前のねぶたは扇形のこう平面に絵を描く感じなんですね。で、うん、うちの青森市は人形形つってこう、張り子状にして結構でかくに、そう、人形作って、で、立ちねぶたっていうのは、まあ、立体な人形なんですけれども、高さがある感じなんですよ、うん、土台の。これが五所川原の立ちねぶたの特色で、おそらくだからこれは五所川原まで足を伸ばしたってことなのかなとちょっと思ったりもするんですよね。
なるほど。
うん、で、今度、鬼の神社、鬼神社。
うん。
これはね、調べたら、これは弘前っぽいですね。
はい、
なんか弘前の鬼沢地区、鬼沢地区かな。そこになんか鬼を神様として祀る鬼神社っていうのがあるらしくて、
うん、は
い。
それをおそらく見てるという。
うん。
うん。
なんか何箇所かあるらしいんですけどね。鬼神社と呼ばれてるのが。
でもそういうところ回ってて、うん、うんうん、なるほど、いいねって、あの、お偉いさんの二人が言ってるところの、誠のこの、うん、この顔もいい。ああ、っていう。
あ、喜んでもらえてるって
言ったーっていうね。
うん。
でもこの辺のなんか話も俺すごいその田舎だけれどもその田舎の分昔からの伝統習慣宗教観とかが原初に近いとか、
うんうんうん、
だから魔女があの修行しやすくて根付いてるみたいなとかが、うん、なんかあ青森が舞台ってことにすごく説得力が増したという
ああそうですよねこの辺とかは、うんまあ、青森はほらオカルトシティですから
まあねキリストの墓
キリストの墓があるんですからまあ、でもなんかこの辺からね、コマにちょっと、なんか気になる間みたいのが、
ちょっと、うん、
挟み込まれたりとかして、
ねうん、なんか間違い探しみたいな。
そうそうそう。で、何かなと思ってたら、まあちょっと休憩にしますって言って、で、うん、まあ、誠、茜、マリアさんの3人で、まあいろいろ、 さっきのお話すごく良かったですとか、好印象だったですよとか言ってたら、うん、まあ、マリアさんも、大サバと青森で私だってやってほしいものみたいな感じだから。
実は一番前のめだったっていう、
ね。そうそうそう。いろいろいい感じのスポット調べてたり、さあ次は美味しいものを食べてグルメで攻めていくよ、みたいな。
うん。
そしたら、まあ三人がまたその、視察のお二人と合流したんですけれども。
うん。
はい。
で、ちょっと早めなんですけど出発してもいいですかみたいな
感じになって。で、出発したと思ったら、うん、お待たせしましたあれ
あれ
また三人が来る、うん、
変な間がありつつあれって三人が来て、うん、でどこ行ったんだって言ってたら、うん、その来てた車でもう出発してると、
はい、うん、
マリアさんあの車に私たち乗ってましたよって、
うん、
だこれが他の候補地魔女の妨害工作というのがあると、
うん、
うん、まあ、こういう感じにストーリーが展開してって。
イカの塩から生キャラメルが本当にあるんですか？
これ僕もこれ見て調べたんですけど、なかったです。
はい、よかった。
俺もだから青森から離れてるから、こういう何ですか、はい、ちょっと、企画で作ったゲテモノ
とか、
なんか特産品みたいなのあんのかなと思って調べたけど、さすがになかったですね。イカの塩から生キャラメルは。
で、このままじゃ、青森のネガキャンをひたすらされちゃうよっていう。
うん、そう。だから、まずいもの食べさせたりとか。
うん。
はい。
で、今度引き続き。大間のマグロ、エキス、チョコレートは、これはちょっと本当っぽいなと思ったんですけど。
これも調べたんですけれども、なかったです。
あ、よかった。
はい。
チョコレートなのに甘くなくて魚の味がするんですよ。
それチョコじゃない。チョコじゃないよ、そんなの。まあこれが第76話大サバと開催地争奪戦ですね。
はい。
でも一応これがルールで認められてるみたいなんですよね。
うん。そうですね。
開催地争奪戦の。
だから、なんか、オリンピックのそういうのもなんかあるらしいっていう話はなんか聞くじゃない？
うんうんうんうんうん。
なんか。
こっちは公式ルールとして。
そうですね。
噂では聞いてたけど。昔は
そういうのが盛んだったということですよね。
こんな古、一応古い風習なんだ。こんな古い風習を本当に仕掛けてくるなんて。やっぱ近年だとあれなんですかね。うん、コンプラ的な、あれで良くないんじゃないかみたいな。
まあでも、一つ前でも20年前でしょうからね。
ああ、そっか。まだ平成10年、15年くらいですか。
の感じかもしれないですね。前回は。
ああ。じゃあまだまだ OK だった時代ですね。前回は。で、まあ、いろいろ三人が偽物だってことを教会に知らせないと。
ないと
その二人に知らせないと、うん。で、マリアさんが、ほうき乗って、
うん、行こうとしたら。
行こうとしたら、なんか巨大な手が、
うん、
出てきて、で、三人なんか、別々の場所に飛ばされた。
うん。はい、
うん。三人バラバラになっちゃった。
ここは北欧だと、
うん。
うん。で、だから、そうですね、夜になってるから時差もあるっていうことですよね。
うん。
うん、で、どうやらノルウェーに飛ばされたらしいと。
うん。
ということは、あの人たちはノルウェーの魔女か、そうか、候補には入ってた、みたいな感じになって。うん、で、向こうからも、その、ノルウェーの魔女からも、電話で連絡が来て。
うん。
うん。で、まあ、宣戦布告じゃないけれど、
うん。
悪いけど、青森は候補地から落とさせてもらうよ、みたいな、流れに。
うん、誠が、私の声って言ってるの。変装してるから。
そうそうそう。ところどころ緊張感そぐんだよ。
うん、
で、まあ、審査期間の3日間、まあ一応近くに宿用意してるから、そこで過ごしててください、みたいな、
うん。
で、ただやっぱ向こうにしてみたらここで脅威なのはアカネさんだったんでしょうね。
うん。
うん。で、アカネさんのその、宿にはですね、まあ、テントみたいな感じなんですけれども、
うん、
そこには、世界中のお酒が。
用意したので楽しんでください、と。
うん。
もう仕方ないな。許します。ここに暮らします。
ダメな人。もう暮らしますわ。暮らしますわ。話変わってきてんじゃん。はい。 ということで、
まあ、まあ、じゃあね、バラバラになって。
うん、
はい。
で、その偽物の三人が、ノルウェーの魔女たちが、うん、まあ、接待を続けると。
うん。
で、またこれも魔法で、まあ、時期これいつなんですかね。まあでも服装考えるとちょっと。
まあ、夏とか、
夏とかですか、ね。夏とかですか。
そうですね、夏の、そうですね、うん、あの人が来たか、来た後だから。
うん、
うんうん。
そうですね。まあまだちょっと、そんなに寒くはない時期だと思うんですけれども、うん、雪降らせたり。日本そんな季節じゃないよね。実は青森って独特な地形をしてまして、天気が不安定なんですよ。これ意外とリアルに青森が誤解されてる部分ですよね。一年中雪降ってんじゃねえか。そう。夏の数日間しか雪が降らなくなるんじゃないかみたいな。うん。で、まあ、それの暑いだ寒いだを交互にやったりとかして、うん、ちょっと、まあ、これもオリンピックじゃないですけれども、なんか、過ごしづらい感じなんじゃないかみたいな。
はいはい。
ネガキャンをね、ずっとしてます。
うん、はい。で、誠は、まあ、スマホでいろいろやろうとするんですけれども、スマホ電源入らなくされてると。うん、どうすればいいんだろう。公衆、開催地乗っ取られちゃう。公衆電話でもお金ない。
うん。
うん、で、ここ英語なのかどうかもわからない。伝わるかな、うん、つってたら。まあ、酔っ払いに、まあ、絡まれるというか、声をかけられると。
うん。うんうん、
マジ怖えよ、これ。
怖いよ。屋台
でかいですからね。で、まあ、でも、一応日本から来たみたいな、from Japan みたいなの言ったら、
うん、
おう、Japan、
こんにちは。
こんにちは、と。
いえ、こんにちは。
気のいい酔っ払い二人で、
うん。
で、まあ、ついてこいみたいな感じになると。
うん。
うん、で、一方、マリアさんは、まあ、いろいろ、ちょっと魔法を使って、
のろしみたいなのをあげてみたいな感じですかね、うん、これ、うん。
で、
それで精霊を呼んで。
はい。で、あかねさんのところまでは移動できたと。
うん。
はい。
うん。で、
そしたらもうすでに潰れていると。
もうしかも、パンツじゃないですか、もう。
ダディです。
はい。だって、マリアさん。図工って感じで。
図工っていうの珍しいですね。
擬音こそないけど、図工ですよね、うん。
図工です。
パーマンで言うところのヘコーですよね。
ヘコーです。
まあね、もう完全に酔っ払ってて。こんな短時間でここまで泥酔できるかね。うん。で、ノルウェーから出るヨーワープで日本帰ろうって言ったら酔っ払ったらあれ使えねえんですよ、危ないから。
うん。
で、茜さん曰く、こんな早く、こんにゃ早く合流できると思わんかった。
うん。明日頑張ろうと思ってた。
ダメな人のセリフ。はい。で、まあ、マリアさんも明日に回すしかない。でも、いや、早くしないと合流してることに気づかれる可能性もある。
うん。
したら、アカネさんが、なんか、ひらめいたみたいな感じで。
うん。
誠に会いに行きまにょ。
うん。
え、もう何これもう。もう読めない。あにょこりゃ、あにょこにゃら、会計中できまにゅよ。みたいなことを言って、まあ、パンチのまま、あっちょんぶりけ。ピノコ。で、まあ、パンツのままどっか行こうとするのを、マリアさんが止めると。
うん。
うん。
うん、で、まあ、ここで次に、
はい、ノルウェーの人になんか、こっちおいで、みたいな感じで言われて。はい。で、次77話、親切で真っ逆さまに続くわけですね。
うん。
はい。
はい。したら、まあ、
日本人の、日本語が喋れる人がいて。
うん、いた。うん。
はい、
うん。
こっからは日本語会話なって。
うん。
はい。で、魔導士緊急ダイヤルっていうのがあるのね。魔導士緊急ダイヤルに電話して、
うん、
で、まあ、いろいろ事情説明してたら、
うん。アキラさんかと思ったら。
そう、これがアキラさんかと思ったら、ノルウェーの魔女だったと。
はい。
うん。
うん、また私の声
もう慣れ
るんだけど。ごめんね、誠ちゃんの電話は私につながるようにしといてるんだ。さすがにそこまで行くと怖いです。
でもこのさ、ノルウェーの魔女、誠に、 姿変
装してる。はい。
う
ん、
はい。
誠が出さないような表情をするのいい感じしない、う
ん、ああ、なるほど。
ちょっといたずらっぽいというか。
そうですね。ちょっと意地悪な。
そうそう。オリジナル誠では見られないような感じの表情。うん、で、まあ、打つ手なしみたいな感じになって、で、うん、ちょっと知り合ったノルウェーの方々も心配して、
うん。
うん。で、まあ、親切にいろいろ日本の帰り方調べてやるからとか、お腹減ってるならピザ取ろうかみたいなのがあって。うんうん、さあ、そして二人が、アカネさんとマリアさんが到着したわけですね。
うん。
したら、なんか、まこっちゃんが、なんか盛り上がってるぞったら、まこっちゃんがなんか、踊りを踊ってたと。
うん、お礼に。
お礼に踊りって。で、まあ、お礼に踊り披露してたみたいなのがあって、で、まあ、合流できていろいろあって、いろいろこのやり方だとあっちに戻れるみたいな感じになりますね。
うん。まことの大有事空だな。
うん。だまあ、三人の協力があれば、なんとかできるかもしれないみたいな。
ちなみにお姉ちゃんはまだずっと酔っ払ってます。
酔っ払ってますね。うん、はい。酒は全然抜けてない。
はい。
下手したらもうここでも飲んでるんじゃないかってくらいの気もしますけどね。
全然ね。
落ち着いてからも。はい。で、まあ、座標を定める、移動するのに座標を定めるのに、まあ、ひまわりがいいんじゃないか、うん。そう、最初に渡したひまわりは、ちょっと荷物なるからって、また一回預かって、車の中に置いてると。
うん。
うん。それは結構誠が思い入れあるから、座標に使えるんじゃないか、みたいな。うん、
そっか、ひまわりだからやっぱり夏ですね。
あ、そうね。
そうです
ね。そうか。うん、じゃあ、やっぱ雪は降らないですよ。
当然。
当然。おうで、まあ、とにかくでも、向こうに移動したら、近くに、行かなきゃいけないと。すぐ、まあ、こっちから、ばらさないと、また、やられるかもしれないから。
ああ、あれを、はいはい。
うん。うん、だから、まあ、車の近くにみんないるとは限んないな、みたいな感じになって。で、まあ、ちょっと、いろいろ話をしてたら、実はその、知り合ったノルウェーの人たちが、知り合いに、うんまあ面白い三姉妹がいて世界中飛び回ってんだ。今日本の青森ってとこに行ってるんだけどよっていうので、
うん、
まあその三人の魔女の名前がわかるんですね、
うんうん。
はい。
だからもう直でできると。移動できると。
うん。
うん。
で、まあそんな感じで、直で移動しました。
もう一方三人は、向こう、ノルウェーの魔女はもう日本で、
うん
戦国時代青森中の武将を素晴らしいカリスマ性でまとめ上げていた名君主、北欧はいいぞ。の屋敷跡です。
これさすがに調べなかったです。嘘とも書いてますし、こんな鬼面ネームのね、武将はちょっと聞いたことがない。
で、ここですっていうのがただの空き地っていうね。
空き地。
隠れすぎた名所ですね。で、そんなところで自由行動にしまーすっていう。
うん
どこで自由行動でした
のネガキャン慣れしてますよね、この3人は。
ね、
うん。で、まあ、はい、もうその3人のところに、青森の3人が編成してきて、移動してきて、うん、で、まあ、正体を暴くと。
うん。
うん。で、まあ、向こうも切り出したりなんだりで、こう抵抗するんですが、
うん。
やっぱ、アカネさんの魔法でもう、霧をスパッと切り裂いたりとかして、
うん。
うん。で、まあ、結局、バレると。
うん。
うん。ただ、この視察の人たちはもう見抜いてたみたいですね。
最初から分かってたっていう、ね。うん。
まあ、いいもの見れた見れたみたいな感じになってる。うん。うん、だから、まあ、視察の側も、こう、嬉しかったと。ここ数十年は妨害活動なんてせずに、うん、早々で、堂々誘致したいっていう、お利口さんな子が多くて退屈してたっていうような、
うん。
のがあって。うん。まあ、だから、面白かったで済んで、両方褒められて。
うん、
で、まあ、でもやっぱり青森チームの方が、ちょっと、ワンランクリードかな、みたいな空気になって。
うん
うん、で、まあ、大団円で握手して終わるかなと思いきや。
思いきや。
うん。妨害活動が阻止されて失敗したチームには罰を下せる決まりがあるはずよーんと。
うん。
うん、そういうルールが実はあったらしいですね。の妨害工作には。
うん。
うん、で、3人が、はい、うん、やらされたのはバンジージャンプと。 これでも調べたんですけど、全部いろいろ調べたんですけど、
うん、
はい、
青森でバンジージャンプできるとこちょっと探した限りではないみたいなんで、これもしかするとただの橋に魔法でバンジージャンプ作ってやらせた可能性はありますね。
うん、おー、うん、
調べたけどなかったんですよ、バンジースポットが。
うん、
うん、なのでもしかするとそうかもしれないっていう。
なるほど。
はい。で、これで大サバと誘致編が一旦終了ですね。
はい。
はい。
はい。まあ実際まだ本決定ではないかもしれないんでどうなるかっていうのはありますけれども。
うん。
うん。さあ、そして次第78話、ハトラズの味を知る獣ということで、これはまたガラッと雰囲気変えて。
うん、これいいな
ぁ。ね、ケイ君のリンゴ農家の話ですね。
はい。
うん。まあ、リンゴ収穫してて、
もうリンゴを愛してるんですね。
うん、まこっちゃんは本当特にリンゴ好きで、ただそのまこっちゃんはリンゴ好きですけれども、ちなつちゃんに好きですかリンゴって聞いたら、うん、58位かな。
低い。
低い。
結構低いな、
うん。だいぶ低い。果物58個も浮かばへん。
リンゴは食べ飽きましたと。
まあそっかっていうね。
これもしかしたらもうリンゴ農家に限らずちょっと青森県民あるあるかもしれないですね。
なるほど。
うん。やっぱ他の果物の方が割と
テンション上がります
か。好きかもしれないですね。
うん。なるほどね。
でも結構ねその豆知識みたいのここで出てきますよねリンゴの。
うん。あまだら模様のやつとか。うん、
はいはいはい。でこのまだら模様っていうのがあえて葉を取らずに育てることで。うん、真っ赤なリンゴではなく、まだらなリンゴができて、さあ、そっちの方が太陽の日を、うん、まあ、葉っぱが受けて、光合成ですか、栄養を作るから。
ね、
うん。だから、リンゴは、まあ、甘くなって、逆に赤いリンゴの方は、葉を取るから味が落ちるんではないかと。
うん。うん、
だから、赤い方が美味しいっていうのは、まあ、見栄えがいいリンゴ美味しいっていうのは、世間の勘違いかもしれないみたいのは、ちょっと豆知識としてね、披露されるという、ね、
うん。
でもやっぱ田舎で食べるリンゴ、真っ赤なのあんまなかったような印象もありますね。そう言われればですけど、あんま気にしてなかったですけれども。
うん、うん
うん。で、まあ、パパさんがリンゴ収穫してたら、なんかリンゴに歯型がついてると。うん。
うん、
で、これがまあ何かみたいな話になるんですけれども。
うん。
これ、アカネさん、これ聞いたそばから、リンゴのうんちくを、誠に話して、
うん、
得意げになるっていうの、誠、アカネさんっぽいですね、これ。
うん、
ね。
うん。
そうこうしてたら、その誠の横に、
うん、
でっかい鹿。うん、
結構でかい鹿がね。
かなりでかいっすよね、これ。
うん。もう鹿の子の子の子ですよ、これは。
うん、
はい。
結構
でかいしね。うん。で、まあ、ロボってもう名付けられてる。
うん。
よく来るやつなんですよね。
うん。うん、まあ、狼少年ロボから撮ったんでしょうね。その、まあ、ケイ君の農家をちょっと、まあ、毎年多分荒らしに来る鹿だと。うん。
リンゴをつまみ食いしていく。
はい。
鹿がいると。
で、これが、もう、パパさんとのもうライバル見たくなってる。
脚立を持って突進ですよ。
そうそうパパさんこんなアグレッシブになること今までなかったでしょ。
なかったなかった。
ね、うん、ずーっと津軽
ちょっと寡黙な感じでね。
ね、
うん
うん、めっちゃくちゃこの回テンション高いですよね。
ね、
うん、
めっちゃ好きだわ、はい、この回。
でもうバトルして、うんうん、リンゴに歯型つけやがってって目の前でリンゴ食われて農家なめんなーと。うん、もうちょっとここで銀のサジテイストも入ってきてますけれども、
ね。ああ、
うん。で、もう肉弾戦なんだもん。
このね、危ないよ、これ、
うんうん。こんな対処でいいんですかって。力を見せれば追い返せるらしい父ちゃん曰く。なんで原始的な獣害対策なんだみたいな。でも最初は小さかったんですけど、やっぱだんだん育ってでかくなってきたみたいですね。ロボは。
うん。
うん、で、まあ、パパさんもいろいろ、角で飛ばされたりとかして。
137ページのその、なんて原始的な獣害対策なんだ、うん、ロボだって言ってんのは誰ですかこれ。
これ他の農家の人じゃないですかね、
そういうことなんですかね。
うん、多分。
ああ、そういうことか。
はい、他の農家というか従業員というか、
はい、
農家の人でしょうね。
うん、そうかそうか、うん。あ、そういうことか。
そう、ここだけ見るとなんか、
そうそう、なんか、あれ、また、
天井の神がなんか、
そう、魔女がなんか、とかなのかなとか思っちゃった。はい、ワンドって、我々みたいな。
そうです。ワンダジ。は、あの、一人称はって言いますから、ワンド。うん。我々、ども、みたいな感じでしょうかね。
なるほど。
でも結構たまに、俺が馴染みのない言葉も出てきますよ。なんか、あの、つぼけこの、みたいなこと言ってるんですよ、はいはい、パパさんが。これはあんま俺馴染みなくて使ってなくて、はい、調べたら、まあ、バカ野郎とか、大バカ者とか、この野郎みたいな。はい。感じの意味らしくて。あ、ということで、ここでちょっと残り時間が少なくなってきたので、一旦ここで、また来まーす。
はーい。
はい。ということで、またいてのコーナーになりますけれども。どこまで、うん、どこまで話しました？
鹿、鹿。
鹿。そう、鹿。
あの、方言がどうのこうの言ってました。
はい。
そうですね。
で、まっこっちゃんがですね、まあ、パパさんと鹿が、ロボがバトってる時に、こういう時こそ、私たち魔女の出番ですと。
うん。ここ作画単が違うんだよな、ちょっと。
違うね。
うん。
ちょっと、なんか、凛々しい感じしますよね。
うん。
ね。
うん。で、まあ、
こういう時にする顔かな。なんか、標的と出会った時の顔ですもんね。
そうそうそうそう。で、まあ、まあ、鍛錬すればある程度魔女は動物の心の内が読めたりするということで会話を試みる。
はい。
うん。で、ここに来なくても良くなるようなきっかけを探ってみますと。さあ、ロボさん、心を開いて。う
ん。何こいつ。
最初、何こいつ。何こいつ。変なやつ。
まあ、そらな。
で、まあ、いろいろ栄養を求めるとか、うん、唯一鍛える場所だとか、木の実求めるとか、いろいろ、欲しいものがあるということが分かって、
はい。
で、いろいろこう、コミュニケーションしたら、
うん。
鹿が頭を下げたと。ペコーと。
うん。
うん。
で、まこっちゃんももう得意げにピースサイン。
うん。
で、ケイ君、アカネさんも、おぉ、やるじゃんと。
うん。
ちなっちゃんも、まこねえ、すごいと。で、
で、まあ、今日のところは山に帰って。
うん。行ったら、
へん。
これあの、カブトムシが相撲をやるときの言い方ですよね。角で相手をこう、角を体の下に入れてひっくり返すっていう。で、倒されて、角で転がされると、まこっちゃんが。ゴロンゴロンと。あの、ま、ちなつちゃんがもう、すごい転がってる、すごい転がってる。全然心配してないし。あかねさんは、ダハハハハって笑ってますからね。
うんうん、めいっこ転がすなぁ。
ああ、ここやっぱパパさんですよ。
パパが。
うん。うん、もうこのバトルが、ポコスカポコ。
ほんとカーマンですよね。
あの煙の中から、体が覗かせるような、
うん
うん。で、いろいろ話してたら。
フクロウがいろいろ教えてくれるんです
ね。うん、教えてくれる、うん。うん。そしたら、実は、ロボが農家の助けになってるかもしれないと。
うん。
うん。
ロボが縄張りにしているから、他のやつは来ないと。
うん、
外獣が。
そうそう、
はい。
うん。他の外獣が近づかないようになってる。
うん。
まあ知ってか知らずか、この畑を獣害から守ってると。
うん。で
まあ強制関係だと。
うん。だから、ロボがゴゴゴゴゴって威嚇してたら、イノシシが怖えっつって逃げていきます。
うん。で、一応、その、体も鍛えたいと。
うん、
ロボは、
うん。
で、栄養価の高いリンゴもあって、パパさんがいい練習相手になってくれるから、通ってると。練習相手だったと。で、まあ、ケイ君も。
いい関係だな。
うん。ロボ一匹だけの被害って大したことないんでしょって。
うん。
したら、お父さんも、それはそうだばって。で、お、和解が、ね、うん、ロボお前。ここば守ってたのか、
うんうん。
で、和解するかと思ったら、 そんなの関係ねえと。小島よしお。
思え投げ。
そんなの関係ねえ。久々に聞いたな。フレーズとして。で、ともえ投げして。でも、ロボはスタッと着地して。うん、これ、パパさんも、ちょっと、ここ近年、惜しかったことがないことを、で、プライドを傷つけられてたみたいで。
うんうん、いい関係性ですよ。
うん、ね、練習相手とか下に見上がって、と、うん。プライドが許さねえ、と。こういう感じで。うん、まあ、戦いはまだ続くよ、みたいな。
うん、
はい。さあ、そして最終話ですね。
はい。
79話、童話の中の贈り物。
うん。
これは、アンズちゃんのとこにみんなリンゴ持っていく感じですね。
お待ちかねのアンズちゃん回です。
うん。
うん。あ、もう、ドイチューさん、推しの。
もう、アンズちゃん。
もう。
もう。かわいいってしゃあないわ。
さあ、で、ちなすちゃんがこのリンゴね、鹿と戦って作ってんだよ。え、どういうこと？説明不足も甚だしい。あ、でもなんか、扉絵水着カットですね、なんか。
この扉絵がね、えぐいエロいんですよ。
ね、うん。これはちょっと、肉付き感もいい感じですよね、二人の。
うん。
アンズちゃんとマコッちゃんの。
これおそらくその雑誌載ってたであろうカラーのやつが、そのカバーの、後ろの方の、
うん、
カバーの折り返しの方にちょっと載ってます、
ね。はいはいはいはい。そうっすね。
これがエロい。
エロいな、うん、
で、まあ、アンズちゃんのお父さんが、たまたま帰ってくる日に重なったという感じですかね。
うん。
うん。うん、で、アンズちゃんのお父さんは仕事で遠く行ってて、半年に一回ぐらいで帰ってくる。うん、半年一回。単身赴任みたいな感じなのかな、ね、うん、
うん。
で、まあ、ご挨拶して行きたいですね、とか言って、うん、お父さん来た。なんか扉からでかいキノコ。ドルン
がただいま。
うん。え？ってなりますよね。
いやもう。
お父さん、ね、これって。
うん。あり得るじゃないですか、この漫画。
うん。
ある、ある。
そうそうそう。そしたらまあ、そのお父さんのお土産だったんですね、このでかいキノコは。うん。うんうん、でまあ、ほんと普通そうな方ですよね、娘がお世話になってます。
まあ、お父さんって感じの。うん、はい。
うん。
で、何そのキノコってアンズちゃんが聞いたら、まあ、取引さんのお客さんからお土産に行っていただいたと。バターで炒めると美味しいって。
うん
うん、で、ちなつちゃんが、え、本物なの？そんな大きいキノコどこに生えてるの？ガジガジって国の名産品だよ。
うん、
ああ、ガジガジか、
うん。
ガジガジってどこ？って。ノリツッコミなんですかね、これ。
何なんでしょうね。
一回受け止めて。
うん。
うん。
木の世界の国と。ま
あ、うん、国だと。異世界だと。
うん。
で、まあ、あっちで仕事してて貿易関係だと。
うん。
ひなちゃん、お店のランチにでも使っておくれよって。でかいキノコ。
うん。
キッチンに入らない。で、アンズママは、まあ、サトシさんって言うんですね、このお父さんは。
はい。
うん、アンズと話しといてって久々なんだからコミュニケーション取っといてよ。
うん。
取っときなよ、みたいな感じになって。でもこれお父さんがちょっとね、
うん。
遠慮がちというか、久々帰ってきてるから。
うん。
なんかでも父と娘の関係って感じがしますよね。
する。
こういう。
で、またこの年頃の娘さんだと半年経つと大人っぽくなってるんですね。
うん。大人っぽいんだよ。
大人っぽくなってる。別人みたいだっていう。うん。うん、
娘に人見知りしてるっていうね。
そうね。絶対お父さんいい人ですよ、これ。
ね。
うん。
でもだから、お母さんとしては大きくなっていくんだから、うん、今のうちにちゃんと会話しておかないとっていう。
うん。
うん。
じゃあ行ってきますと。
うん。
やーんず。元気してた？うん、全然元気してた。お父さんはどうだった？うん、いつも通り元気にしてたよ。そっか、よかった。じゃあ、また。
この辺のなんかリアル。
うん。
久々に会った感。
ブー話してきた、緊張したって言いますね。
うん、アンズちゃんも嫌ってるわけじゃないんだけどね。
そうなんですよね。
うん。
まあこういう子ですもんね。ちょっとクールな、うんうん。
まあまあまあ、
もともとが。
でもそのフー話してきたっていうお父さん、緊張したっていうお父さんをまた半回転させて、お母さん。
うん。
うん。もうちょっと話してきなさいと。
で、まあリンゴ食べてたら、
うん。
火の世界のお得意さんに、
うん。
ギフトアップルがあったら欲しいって言ってたよ。
うん。ギフトアップル
とは。
うん。
リンゴを使ったお菓子、今年大きいお祭りがあるからそこで配りたいんだってっていう。
うん。
私が作れるようちで作ろうかとママさんが。ということはまあ魔法のお菓子なんだなってい
う。うん。うん、そうですね。で、うん、なんか、遊びに来た二人は、
うん。
ちなっちゃんとまこっちゃんは、ちょっと知らないっぽいんで。
うん。
うん。じゃあ今からみんなで作ろうかみたいな流れになるわけですね。うんうん、
ね。
うん。この、作り方のなんかレシピみたい
な。これがなんかでもね、
ママさんが言うんだけど、ね、魔女感あるよね。
うん、
まずは山彦を聞かせて育てた三出しを一つかみ。
うん、
山彦を聞かせて育てるなんてね。
ね。
で、虹の紫色こと、明晰夢を少々。
明晰夢を少々っていうの
が。これね、明晰夢とか、スフィンクスの質問を三滴とか、あるじゃん。
うん、
俺でも、はい、明晰夢とスフィンクスの質問に関しては、なんか調味料的なものの名前っぽく。
う
ん、
ああ。
だなって。まあまあ、何かしら魔法のアイテムだけど。
鷹の爪みたいな。
なるほどね。
そうそうそう。
なるほどね。
だから魔女の世界ではなんか販売されてる感あるよね。
なるほど、なるほど。
ちゃんとなんかボトルみたいのに入ってるし。
うん。
うん。で、まあ。いろいろ入れて、ガジガジ国のキノコも入れてみようと。うん、
さっきのね、
うん。うん。
あなた仕事で疲れてるだろうから、砂糖たっぷり入れてあげる。まずゆっくり休ませた方がいいんじゃない
か。そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
で、うん、思ったよりも、シュガーを入れてます。
ザ、ね、ーザーで、ベース完成した。うん、これ、ちなっちゃんの感想ですかね。いい匂い。うん、でも、まがまがしい。
ほんと、魔女の、ぐつぐつ煮る、
ね、
鍋の感じですよね。
だって、紫色こう入れてますからね。
確かに。
多分、紫色なんでしょうよ。
そうでしょうね。色味は紫でしょうね。
うん、
で、その、まあ、リンゴを一つ取って、まあ、呪文みたいなのを唱えて、うん、そのベースの液体の中に入れると。
はい。
うん。
したら、ジュジュジュジュジュジュジュと。で、ニュルニュルニュルルと。
うん。
ネラネラという擬音を立てて、
うん、
何かを、こう、ドクロ的なものをまとったリンゴが出来上がると。
うん。
おどろろーって言ってますからね。
最終的な擬音が。
リンゴが立ててる音なのかな。で、まあ、インパクトのあるお菓子ですねって。
うん。
で、あれみたい絵本で出てくる毒リンゴって言ったら、あ、そうそう、その毒リンゴよと。
うん。うん、
このお菓子がモデルって言われてると。
うん。ギフトって毒って意味もあるもんねって。そうなんだ。
ね。
あるのかな？
ねえ、うん。で、食べたら死んじゃうのみたいなこと聞いたら、どうだろうね。
うん。
笑いながら。
じゃあ、サトシさん味見してみて。
味見させると。じゃあの意味がわかんない。で、お父さんも初めて食べるな、みたいな感じになって、うん。で、食べたらまあ美味しいと。
うん、
海は変わってるけれども、うん、つったら、お父さんが土に沈んでいくんですよね。
ズブブブブブブって。
埋まった
で、お母さんはね、面白いでしょって。
うん。
うん。で、泳がないと死んじゃうって、もう完全に水の中みたいな感じになって。
うん。
うん。で、アンズちゃんも大丈夫お父さんって聞いたら、あ、これいいね、ひんやりしてる。なんか気持ちいい。うん、お母さん曰く、いいでしょ、地面が疲れを取ってくれてる、吸ってくれてるからね。しばらく入ってるといいよ。
地面が疲れを吸ってくれる。
すごいな。
フグの毒にさ、やられた時に砂浜に埋まるみたいのあるけど、あれ、俗心があるけどさ。で、まあ、こんな感じでリンゴにいろんな魔法付与できる。でもちょっと何が出てくるかわかんない的なとこあるみたいですね。うん、パルプンテみたいに。
うん。
うん。で、他の種類のも作ってみよう、つって、みんなで作って。
うん。
で、まあ、食べてからのお楽しみ。
ね。おのおの個性みたいなのが。
うん。
ドクロの顔、的なものを。俺、 多分なんだけど、このリンゴ並んでるじゃん。そのドクロっぽいの、はい。右から2番目。
うん。
これ多分、ウルトラマンに出てきた亡霊怪獣シーボーズの顔だと思うんですけれども。
うん。
確かに。
多分、なんかそれをちょっとパロってるような。うん、で、まあいろんなのを食べてみるんですね、みんなで。
うん。
はい。
ちなつちゃんいいっすね。これ食べていい一番顔怖いやつっていう。こういう。
これちなつちゃんっぽいっすね。
ぽいっすね。うん。
なんか、あの、うん、そう。この辺いいよなって食べたら、あれ何も起きないと思ったら、なんかいい匂いがしてくると。
うん。
炊きたてのご飯みたいな匂いがしてくる。私いい匂い。美味しそう。
うん。
あ、匂い変わった。バターの香りだ。お醤油の匂いもする。うんバターご飯
ご飯
そりゃもうみんなが大好きなやつや。
ね。
この匂いは。
バターご飯の匂いを漂わせる美容女。
うん。
うん、
すごいですね。
10歳になりたての。
うん。
はい。で、このマコちゃんは食べたら、マコちゃんは口からこれ光
光ですかね。でかーですから。
うん。うん、
で、アンズちゃんは猫耳、猫尻尾が生えた。
もうね、この13巻はこのコマに尽きる。
うん。
あ、ここ
もうここですね。
なるほど。
うん、最高。
これ気づいたら、まこっちゃんも猫耳生え出しましたね。
多分、
もう一個食べた
んみんなで食べてみたんじゃないですか、そのリンゴを。
なるほど。
シェアしたんじゃないですかね。ちなっちゃんも生えてますからね。
あ、そっかそっか。
うん。
あんずちゃんのお母さんはなんか、スケスケになったりとかして、体が。
うん。
うん。
まこっちゃん手が伸びて。
手伸びたりもしてるしな。で、ちょっとお父さんとアンズちゃんの会話。
うん。
ここでもなんか良くないですか？
うん。
うん。いろいろ会話して、なんかちょっと仕事のことも聞いたり。
うん。
あとアンズちゃんの今後の魔法のこととかもいろいろ話出たりとかして、
ねうん。魔女になったんだよねっていう話。
うん。
うん。
ね。
で、お父さんに渡したいものあると。
うん。
何かっつったらお守り。
うん。
その、お守りの、文字。普通だったらね、なんか、うん、まあ、お守りって書いてたり、家内安全とか。
家内安全とかね。
まあ、交通安全みたいなのもありますし。
うん、
これなんて書いてます
邪行爆災。
よこしまな行いを爆発させて砕かせるっていう、
うん、
オリジナルの四字熟語ですかね。うん。で、まあ、マンバ術の練習で作ってみたと。珍しい素材もらえたから。うん、で、お父さんにあげるって危ないとこ行ったりするから。
うん。
で、もしかしたらこれからも私もあっちの世界に行くようになるかもだから、お父さんの仕事を手伝ったりできるかもねって。
いいシーン。
ね、これお父さん嬉しいと思いますよ。
うん。
で、いいシーンだなと思ったら急に、アンズちゃんがみんな食べたリンゴの芯を、
はい。
お父さんに投げつけると。
はいはい。
お父さんも、えってなったら、
うん。
なんかバリアー的なものが発動して、
はい。ボンって爆発。
リンゴはボン、
うん、
で、アンズちゃん曰く、よし、成功と。
うん。
このお守りは、お父さんに物理的な危険が迫ると、爆破させて守ってくれると。
すごいお守ってる。
お守ってる。これ、で、危険なものほど爆発大きくなるから、暴漢に襲われても反撃できると思うと。
うん。
うん。
娘がしばらく見ないうちに怖くなってた。現実的って言ってよ。ふふふって、ここで尻尾振ってんのがいいんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
で、これ14巻に飛ぶじゃなくて14巻に飛ぶと。
うん。
続くじゃなくて飛ぶって書いてるとこが。
うん。
うん。で、まあこれで13巻終わりで、まあ14巻のね、予告みたいの見ると、うん大サバトが、まあまだ候補地ですけれども。
うん。
うん。なんか展開すんのかなとか。
うん。その、あとアンズ
ちゃんに初仕事も、うん。
依頼が来たと、
うん。魔女デビューですね。それがある。ね、うん。で、まあそういうようなのが次の、2025年初夏発売予定ということで。
まあまた1年後ぐらいですね。
はい。
そうですね、
まあこんな感じですけれども。
はい。
うん。
結構やっぱ今回も長かったですね。
そりゃあね。
うん。
まあなあ。
まあ、致し方ないということで。
ね。ね
まあでも、こんな感じで、フライングウィッチと、
はい。
青森の良さが少しでも伝わればということで。はい。まあ、本当でもフライングウィッチね、いい漫画なんで、ぜひぜひ皆さんも。
うん、うん。またアニメもやってほしいな。
ねえ、アニメ2期ね、期待しちゃいますけどね。まあ、そんな感じで、今回はまた恒例のフライングウィッチ、はい、新刊読書感想会をお届けしました。さあ、ではこのままもうエンディング行きましょうか。
はい。
はい。では、エンディングです。ですね、こちら今回感想なんですけれども、結構メールフォームのがちょこちょこ溜まってたんで、そっちをちょっと読んでいきますね。
はい。
はい、第445回の響けユーフォニアム特集最高でした。
ありがとうございます。
ドイチューさんの作品への熱が素晴らしく、私が見過ごしていた点をいくつも紹介してくださいました。
うん。
あと、クロエマユのセリフを独自の口調で再現していましたが、この時私がイメージしたのは、からかい上手の高木さんに出ていた、出っ歯でメガネの同級生男子、
あいつか。
カカオみたいな外見の眉だったと。ちょっと悪い影響も与えてますよ。
いや、でもね、響きユーフォニアム、本当に、うん、やっぱ、細かいとこは喋れませんでしたが、
うん。
一個だけ、最後の、その、金賞、うん、ゴールド金賞ってなって、客席が映るときに、
うん、うん。
言ったかな、スタッフさんが全員いたっていう。
そう
みんなが、だから、みんな祈ってて、ゴールド金賞です。うん、わーって大喜びする客席にみんな、北宇治の生徒がみんな喜んでる前の席あたりに、一般のお客さんみたいな方が映ってるんですけど、うん、あんなとこになんかいるはずないらしいんですよ、本来やったら。結果発表の時に。だそれって全部、今まで UFO に携わった共和のスタッフさんの似顔絵みたいな。だから最後に、最終回終わった後の黒沢智さんのツイッターで、絵の中に最後みんなもいたね、空に届いたかなっていうのがそういう意味だったんですって。
ちょっとこれもう一回見ないといけないじゃないですか、これは。
見てください、ほんと。
はい。さあ、そしてこちら。終わってんな、このアニメという新たなタイプの褒め言葉が印象に残りました。あそこ切り取られたら炎上しますよ。ねえ、まあでも新しい褒め言葉でしたね、あれ
は。いや、本当にもう。
はい。さあ、そしてですね、今度こういうようなメールも届いてましたね。はい、まあ、はじめましてということで、私は今年で原作10周年を迎えたライトノベル、はい、魔装学園ハイブリッドハート復興応援アカウントのものですと。
ほう、
はい、はい。多くの方に、魔法学園ハイブリッドハートの魅力を知っていただくため、さらには原作やアニメのさらなる発展を目指し、非公認ながら地道に取り組んでいますと。
ああ、なるほど。
はい。で、二次祭をしたのはつい最近です。番組内で松崎さんが魔装学園の魅力を語っていることを知り、早速聞きました。
はい、はい。
松崎さんの愛ある語りに一ファンとしてもとても嬉しく感激いたしましたと。
お
ほ。うん。エロに注目が行きがちな魔装学園。実はストーリーもシリアスな展開で魅力なのですが、個人的にはこちらをもっと評価されてほしいのですが、うん、松崎さんがあまり注目できてないと知ったときは、ズコーと心の中でずっこけるや否や思わず笑みがこぼれましたと。
はいはい。
うん。で、まあ最近懐かしいアニメが新しくなって放送されるというニュースを聞くたび、魔装学園だっていつか絶対に日の目を浴びる時が来ると心の中で祈り続けています。
うん。
これからも魔装学園ハイブリッドハートの復興を目指し、そして本家から公認をいただけるよう頑張っていきます。特にドイチューさん、魔装学園はエロだけじゃない、よろしくエロスという感じで。
はい。
応援アカウントの方から。
すごいな。
これ、いつくらいだっけこれ、語ったのって。
って
まあ、リアタイの頃だと思うんですけど。
そうですね、魔装学園は多分リアタイの時に。
うん。ねえ。
どうだっけな。
うん。
でもね、俺は本当に、エロでしか見てないんで。
うん
そういうラノベ原作のアニメって、まあ多いんですよね。多いんですけど、で、結構ストーリー複雑だったりとか、結構シリアスなストーリーとかは全然あるんですけど、
はい
はい、僕はそんなことは置いといて、そんなことはどうでもいいのでって僕は思いながら見てるので、
ほう。
だからなかなか、
新しい褒め言葉なんですかこれは。
だからね、この中の人のね、期待にはあんまり応えられないかもしれない。
もう、別にそんなこと言わなくたっていいじゃねえか、お前。な
んだよ、それ。好きは好きだからね。
そう。
お互い。
うん、だって、エロいのが好きなんだもん。
うん、
分かってないんだもん。ストーリー説明しろって言われても、俺説明できないんですよ、俺。だから。だからそこを、そこを、担われたら、ちょっと荷が重いよっていう。
なるほど。
そうね。だからストーリーの良さは、だから、アカウントさんがやってくれて、うん、
あなたが、はい。
うん。
なんか、せっかく感想送ってくれたのに、手伸ばしたら、そうじゃないよって。
いや、全然そんなこと言ってないです。
れたみたい
な。うん。楽しみ方は人それぞれあるからね。
そう
っていう話ですから。
そう
そう、ありがたいですね。
まあ、僕は、はい、今後も応援しますので、はい、よろしくお願いいたします。うん、お互い頑張りましょう。さあ、こちらメールフォーム。うるせえ奴らについて、ランマ2分の1も新作アニメ化が発表されましたね。正直、うるせえよりも嬉しくなってます。それでなんでですが、二次祭でも何度かランマの話題を出していて、皆さんキャラをよく知ってると思うので、CV 発表前に予想してほしいです。ちなみに僕は、天童三姉妹は、霞は、かやの愛、なびき、福縁美里、あかね、高橋理恵と予想というか願望を立ててます、というメールをちょっと前にいただいたんですけれども、
うん、
はい、
これ収録日の前日、まあ、7月17日に、発表あったんですよね。
ありましたね。
はい
はい。これ今回はキャストなしということで。
キャストなし変更なし、
キャスト変更なし。はい、旧作
の。キャストなし、
ね、字幕でやるんですか。
チャップリンの方式を取り入れて。無声映画で。キャスト変更なしということがもう発表されてしまったんでですね。はい、ちょっとこれやれる。ちょっとゆくゆくこれ企画やろうかなと思ってたんですが、ごめんなさい。ちょっとタイミングが合わずに。
うん、お父さんが、変更はあったんです
か、ね、まあ一部はね、はい。
はい。
でもなんか見たら、林原めぐみさん、女ランマ役の林原さんが、はい、カッペイがやんなかったら、まあカッペイさんがやんなかったら、私もできないみたいなことをオファーあった時に言ってて、
うん、
で、なんか、林原さんが直でカッペイさんに連絡して、カッペイあんたやんでしょみたいな感じで、で、まあ、カッペイさんも、ああ、じゃあ、やる、みたいな感じになったっていうのを、なんかで、見ましたね。二人のトークがなんか流れてきたのかな。
なるほど。
うん。なんで、結構ね、うるせえ奴らとはまた、ちょっと一転して、旧作キャストで行くということで、うん、これもこれでちょっとまた楽しみなんで、注目していきたいと思います。さあ、次、こちらメールフォーム、こちら質問なんですけれども、
うん、
今更松崎さんに質問。松崎さんは現役のアイドルが嫁さんですが、一般的に現役アイドルは結婚どころか恋愛するのもタブーとされていますが、松崎公式設定ではアイドルが結婚していることについて、ナムコプロのファンからはどう思われているのでしょうかという。
まあ。
というような質問が来ております。
まあ、温かく迎え入れられてると信じてますけどね。
おお、なるほど。
でもそれはほら、シナショーの庄司さんみたいな感じで、
受
け入れられてる人もいれば、
なるほどね。
まあ、ブロックされてる人もいるんじゃないですかね。
そう、結構リアルな感じですね。
はい。
うん。さあ、ということです。さあ、そしてですね、こちら、これね、ちょっと前にいただいたのもあったんですけど、企画案ですと。で、二次祭メンバーがセレクトしたキャラでオリジナルのガールズバンドを作るというのはどうでしょう、くじ引きでも任意の選別でもどちらでも面白そうだと思いますというのなんですけれども、これ、生配信でもうすでにやってるんですよね。
生配信でしたっけ、やったの。
生配信でやったと思います、くじ引きで。
うん、
担当楽器決めて、ベースはこの人、うん、みたいな感じで。
なんか、
やってますね。
ライトでもやりましたっけ、うん、阿佐ヶ谷ロフトでもやった覚えがちょっとあるんだよな。
ロフトでもやったかな、まあ、ロフトか生配信どっちかでやってますね。
なんか2人組、3人組、5人組みたいな。
ああ、ライトだったかな、もしかすると。うん、でもまあ、どっちかで、
く
じ引きではやってると思うので。
そうですね。
はい。さあ、そしてですね、これをまあ受けて、まあ他のメールなんですけども、で、春アニメはガールズバンドくらい響けユーフォニアム3、夜のクラゲは泳げない、ささやかうように恋を歌うなど、いつもより音楽アニメが多い印象でした。また、今映画ではボッチザロックの総集編も公開していますと。 で、そこで歴代の音楽系アニメについて取り上げてほしいです。仮に自分が主催する音楽フェスに任意のグループ5組を出演させることができるとしたら、どのグループを出演させたいですかという、まあ質問が来てですね。あ、せっかくなんでこれはちょっと、まあ再来週くらいになっちゃうかもしれないですけれども、ちょっとやってみようかなと思ってます。
バンド？
うん。まあバンドだけじゃなくていいですけど、ね、ソロもあるし、アイドルグループもありますし。バンドもありますし、その他、歌関係なら何でもってくくりにして、まあ自分フェスの出演グループ5組をピックアップするっていうの。で、これはまあこれ聞いた、リスナーの方もなんか上げてもらえると、ハガキ読む感じで、反映させたいと思ってますんで。おそらく、再来週くらいにやろうと思ってます、これは。
はい。
うん。
はい。ということなので、皆さんこちらの方もよろしくお願いいたします。さあ、それでは告知ですね。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在劇場版を実況している関係で配信月1回ですが、月額550円、生配信の過去アーカイブもすべて見られます。ただ、現在ニコニコがまだおそらくサーバーダウンしている状態ですので、現状ちょっと見られないんですが、いろいろ過去のが、YouTube にも上がってますし、あと7月のは、はい、もう全編を YouTube で無料公開してますので、ぜひ皆さんこの機会に YouTube の方もチャンネル登録とご視聴よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。まあ、基本的には毎週金曜の20時更新になってますので、ぜひぜひ皆さん、こちらもご視聴チャンネル登録、ご感想よろしくお願いいたします。
お願いします。
ます。
さあ、このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演依頼、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノートの内線随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。そして出張ライブはご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。ヘルスのブログに URL 貼ってますんでよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そんな感じで第447回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、オッケーです。
おぉ。2時間ぐらいやってました。
結構長かったね。まあ、いっか。
まあ、まあ、
たまには。
うん。ここまで聞いてくれた人でもいるんですよね、多分ね。
いやー、ね、そりゃそうです
よ。ありがたいわ、うん。
少なくともライトに来る12人は聞いてるはずですよ。
どうかな、
少なくと。
どうだろうな。
もうやめちゃおうよ、じゃあ。何それ。
寝ながら聞くとかもありますからね、僕結構。
まあね。
だから、よく聞くのは移動中に聞いてますっていうのは多いですよね。
うん。
皆さん聞いてください、最後まで。